どうも、元生グラジオ生草でございます。
グータラです。
藤宮です。
はい、また3ヶ月空きましたね。
3ヶ月です
ね。ワンシーズンに1回というペースで配信
するわけ
ね。年4回ですね、このペースだと思ったからね。はい、ですね、今回、元生グラジオ、夏版といいますか、の収録なんですけど、
いいですねその言い方
ね、夏版、3ヶ月空いたっていうことじゃなくて夏に向けて撮ったっていう夏版なんですけども、そう夏版なんですけども、前回のですね放送の、最後の方にですね、生草が一つ申しておきたいことがあるということで、お話ししたんですけど、春版のやつ覚えてます？
実はね、全く覚えてないですね。何喋ったって
。藤宮さんもちろん、
藤宮さん覚えてますよね。
もちろんそうだよ。
スイッチについてどうのこうの言ってたのは覚えてるんですけど、それ以外があんまり。
まさにそこですよ、スイッチについて、ね。前回の、ちょっと 反省というか振り返りますと、春の時は、どうしてたと、1月2月3月どうしてたみたいな話で、お互いそれぞれみんなバラバラに東京に偶然行って、お台場のガンダムズイン、偶然写真それぞれ収めるという奇跡をね、
藤宮さんと会ってたかもしれないみたいな感じですよね。
そうそうそう、ぐたら先生に内緒で藤宮さんにスケベ根性で会おうとしたっていう、話だったんですけど
そうだそうだ、
そうそう、その流れで、任天堂スイッチも出たよと、で任天堂スイッチ買いましたよっていう話で終わったんです。
そうだった。
で、早速、任天堂スイッチの話をちょっと私からねさせていただきたいと思うんですが、先にお二人任天堂スイッチ触りました？その後。
僕触らせてもらいましたね。
実物は見たんですけど触ってはないです。
まだ
弟が持ってるんで、それをちらっと見たぐらいで。
じゃあ、HD 振動とか、そういうのはまだ触ってない？
触ってないです。
なるほどね。ではじゃあ、任天堂スイッチについて生草が思うことを一つ、それでグータラ先生ももし思ってそここうじゃないですかみたいなとこあったら、お話しいただいたりとか、藤宮さんからもこうそれどうなんですかみたいなとこあったら、こう臨機応変にというかも、やっていきたいと思うんですが、私が最初に任天堂スイッチを買って触ってみて思ったことが、任天堂らしくないなっていうところなんですよ。それはなぜかというと、今まで比較的任天堂ってこの商品を売りたい対象相手っていうのがすごい明確だったイメージがあるんです。お子様なのか親なのか親子なのかみたいなね。ちょっと任天堂スイッチに関しては、宣伝だけで見ると、比較的今のゲーム機に負けてませんよ、高スペックなところもありますよ、みたいな売り出しもしてた。かつ、お子様も遊べますよ、みたいな宣伝もしてた中で、外人がこういろんな場所でこうゲームやる。
やってた。
ね、
旅しながらやってた。
ね。飛行機のとこにも乗ってやるみたいながあったんですけど、ね、僕のイメージは親子とか子供向けだと思ってたんですね、そのスイッチって、だからこそ、HD なんだけども、その正直現行のそのなんていうのかな、携帯機として見ればスペックは十分なんですけど、据え置きとして見るとプレステ4とか Xbox One よりは下になるじゃない、スペック的には。
多分
そうだからそのハイエンドユーザーっていうの、その、まあ、高性能を求めて家庭用ゲームバンバンやりたい人向けではないんだろうなと思って、まあ、買いました、
うんうん、
で、まあ、実際触ってみるとまあその通りで、スペック的なところで言うとやっぱりまあ Xbox とかプレステ4とかそのなんていうのかな、次世代機と呼ばれるのを買いたがる人からすると、うん、スペック的なものではちょっといまいちなんだけれども、
うん、
けれどもお子さん向けとか数用機器じゃなくて携帯機として見ればもう最先端素晴らしいなと思うんです、
うん、
だから僕はそのお子様向けの作りとしてもうちょっと考慮してほしかったなっていうのがあるんですね。
ああ、全体的な作りとしてってことですか。
そうなんですよ。
そのデザインか。
そうそうそうそうそ
う。
で、まあ、つまりどういうことかというと、ちょっと子供が扱うにしては、多分ですよ、その耐久テストとかしたことないんで分かんないですけど、ちょっとデリケートに扱わなきゃいけない商品な気がするんですよ。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
まあ、例えば画面が大きくて、携帯機としてはすごく画面が見やすいんですけど、
うん、
大人がその、ジョイコンっていうんですか、コントローラー2つカチカチとつけてやるにすると、はい、うん、大人でもちょいでかいんですよね。
画面が。
本体全体の大きさがっていうのかな。
はいはい、
うん。子供が持つには多分でかい。
なるほど。
うん、まあ、大人でもでかく感じるぐらいですから。
うん、
なんで、こう寝転がって 3DS やる感覚、近くよりかはやっぱでかいので、
ああ確かに、
ちょっと疲れちゃうし、まあある程度重い。それから、まあ、前回の放送の時もお話ししたと思うんですけど、その PV でも野外でもうプレイできるぜみたいな PV がありましたよね、外でね、
はい。外人やってた。
そうそう。の割になんですけど、その外で多分なんて言うだろう。ハンマー排熱の問題もあるのか、通風口の穴がでかかったりして、多分埃とか入っちゃうと、これ一発でダメなんじゃねえかな、みたいな、砂とかね。
うん。
うん、そういうことを考えると、まあ、3DS って、ちょっと砂かぶったぐらいじゃ大丈夫そうじゃない？
確かになんかでかそうな穴とか、あんまり、
ね、そうそう。ね。
音の出るとことか。
そういう端子ぐらいかな、多分差し込む端子とかのところはまあ、あれなんですけど、まあ、実際粉かぶったらダメかもしれないんですけどね、3DS も。うん。まあそういうちょっと頑丈さっていうのがちょっとまあないのと、まあ持ち運びするにしても画面が基本最初からむき出しなんですよ。
うん。そう、そこね。うん、そう。それは、あ、うん。
ね。で、お子さんってまあそこまでやっぱりその、なんて言うんだろうな、丁寧に扱うまで気が回らなかったりするので、あの 3DS じゃなくて、スイッチの画面に気づいたらかなり凹むと思うんだ。で、使ってるものもすごいね、ディスプレイも綺麗な分さ、
ね、
なんか割れたりとか、まあ、あれもドット掛けみたいなのがあるのかどうかわかんないけど、なんか 3DS ほどなんか頑丈じゃなさそうだったりとか、まあ前に言った 3DS だったら、はい、必需品のタッチパネルするためのペンが最初に本体に最初から差し込めるとか、
はい、
まあ、携帯性をすごく重視した 3DS だったりするんですけど、スイッチに関してはどういう状態で持ち運んでほしいのかもちょっと分かんなかったりするんだよね。
うーん、
ジョイコンつけたまま持ち運んでほしいのか、外して持ち運んでほしいのか、
はい、
うーん、つけたまま
カバーみたいなやつが最初はないんですよね、あれね。
そうそう、何にもないんですよ、
ね、むき出しなんですよね、うん、マジで画面が。
そうそうそう。で、まあアナログスティックっていうんですか、あのグリグリね、よくコントローラーで最近も全部のコントローラーついてますけど、うん、ああいうのも、まあ、の 3DS みたいなこう極力薄いとかじゃなくて出っ張ってるんで、もうプレステのコントローラーみたいに、うん、引っかかったら折れたりする可能性があるような大きさなんですよ。だからその平たくものにこうバッグにポッと入れてもアナログスティックの部分が出っ張りあるので、まあ、ちょっとこう干渉しちゃったりとか、 まあ、俺の気にしすぎなのかもしれないけども、まあ、ちょっとそこ気になったりするので、俺はハードケース別で買ったんですね。
はあ、
あの、任天堂純正じゃないんですけど、うん、セミハードケースみたいなやつに、その、本体、画面の部分は画面の部分だけ、であとはコントローラーの部分を上段に入れるみたいな、下段と上段に分かれたようなやつ買ったんですけど、はい、うん、で、それを持ち運ぶと、まあ、めちゃくちゃ今度でかくなって、よくあの最近ね、ヒップバッグから、なんていうんですか、ショルダーバッグみたいなね、こう、肩掛けのバッグとかも、ね、
あ、はいはい、
流行ってましたけど、あれに入れるともうパンパンみたいなね、
そうですね、
感じだったりする、
うん。大きさ的には、そう。ジャストフィットしちゃうような感じで、
そうそうそうそう。なので、そこはね、ちょっとね、俺、なんか、任天堂にしては、なんか、もうちょっと考えてもよかったというか、どっちにもこう、偏れなかったのかなっていうのが正直な印象ね。
ああ。
うん。大人も子供も取り込みたい。まあもちろんそれが否定するところではなくて、任天堂らしからぬって私が思っただけなんですけどね。
もうちょっとそのデザインのところをブラッシュアップできたんじゃないかっていう話ですよね。
うん。なんかね、どっちも狙って中途半端になっちゃったかなっていう。印象、
その子供の扱いで言ったら、あのコントローラーを逆に刺しちゃう、ね、不具合っていうんですか、
うんうん、
あの、あ、刺しちゃうと抜けないっていうのがすごく出たじゃないですか。
そうでしたね、
うん、ああいうのもやっぱ加味すれば、そこのとこをもうちょっと大事にしてくれたらよかったかもしれないです ね、
そうです
ね、子供だったらなおさらですよね、
うん、あの実際は僕とグータラ君で一緒に、
うん、
あのスイッチやったんですけど、その現場でも逆につけちゃい
ましたね。そう、実はあったんですよね。
リアルでね、
うん。やっちまったかもしれない。
そう。で、またすんなりはめれちゃうんだな、あれな。
逆にしてもこう、スッと入っちゃうのがまずいですよね、あれね。
そうなんすよ、うん。
そこは確かにもうちょっと、いじれたはずな気がしますね。
うん、なんかね、だから任天堂って結構その Wii リモコンにしてもさ、ヌンチャク振り回すからストラップつけますとかさ、そういうのが最初からね、配慮あったりした分、なんかちょっと意外で、今回のが、で、あともう一つ、まあ、売りにしてた HD 振動ってやつね。
ああ、はいはい、
うん、そのジョイコンの売りなんですけど、まずこの HD 振動に関しては、とてもすごいです。正直めちゃくちゃ感動しました。HD 振動。
すごかった。
ね。これすごかったね、本当に。もう本当、スイッチ持ってない人、HD 振動体験したら、やっぱちょっと欲しくなりますよ、あれ。本当に。それぐらいの出来っていうか、素晴らしさなんですよ。
ソフトは何でやったんですか、その HD 振動の体験っていうか。
ワンツースイッチかな。
対戦するやつですよね。
そうそうそう、俺がぼっちには優しくないって言ったやつね。うん、で、俺がね、まさに言いたいのがそこなんですよ。例えば、PS ビータとか、任天堂 3DS とか、まあ、タッチパネル搭載しました、背面タッチパネルありますとかね、っていう売りにしたときは、それを体験させる何かが本体には最初から入ってたんですよ。 3DS にしてもビータにしても、ね、
特に 3DS そうですよね。
そうそう、
うん、
でビータもあの画面を上から下にスワイプしてみましょうみたいなやつあるんですよ、最初起動する
とき
って
。 あったね、
うん、で、うわ、タッチパネル、超すげえ、みたいな。
そうそうそう。ペラッとページめくれる指で、ってこと。
そうそうそう。
ありましたね。
ありましたよね。
ありました、ありました。
スイッチってないんすよ、マジで。
そう、あれ、プリインストールっつうんですかね、うん。中身最初から何もないんでしょ、あれ。
何もないんす。
ブラウザもなかったんでしたっけ。
そう、未だにないんじゃないかな。なんかね、裏技モードみたいなので、
はい、
ブラウザは立ち上げられるらしいんですけど、
うん、
あ、
けどまあ
デフォではない。
そう、表向きのやつでは確かないはず。
あ、
まあいずれ搭載されるでしょうけどね。
うん、
で HD 振動、さっきも言いました、 HD 振動はめちゃくちゃ素晴らしいんです。 ぜひみんなに体験してほしい。であれば、やっぱりね、ワンツースイッチのソフトフルプライスで別売りするんじゃなくて、最初から2、3本ぐらいは入れといて、追加で買えますよとかにした方が、俺良かったと思うんですよね。で、ワンツースイッチのデッキもすごく良かったんですよ。これもぐーたら先生と僕でプレイしたんですけど、盛り上がりましたもんね、正直ね。
盛り上がった。
ね、
面白かった。
で、その
こう、新しい体験ができますよね、本当に。
本当にね、うん、新しい体験
ゲームのワクワク感があった。
うん。で、まあ、その時は何人か他にも複数いたんですけど、ゲームの得意な人、不得意な人関係なくみんなでこう、ワイワイ言いながら、プレイできて、いやなんか久しぶりだなこの感覚ってのあったんですよ。
まさにあの CM みたいな感じでしたよね。
そうそうそう、
人の家に集まってみんなでこうワイワイやるっていう、
うん、でゲームプレイしてない人もそのゲームしてるプレイしてる人の姿を見て笑ってるっていうかね、同じこう楽しみをこう共有してるみたいな感があってすごい良かった分、なんでこれを最初からちょっとでも 2,3 本でもいいから入れなかったんだろうなっていうね。
いや本当っすよね、
本当思うね。
うん、もったいないよな。
もったいないよ。まあね、スイッチを買ってしまえばそれはそれでいずれ、まあ、体験する時は来るだろうし、買ってから、ああ、やっぱやめようみたいな感じですぐ売る人ってなかなかいないと思うんです。今のスイッチは特に人気商品ですしね。
うん、
ただ、その、スイッチ買ってよかったなって思う仕掛けが、ちょっと最初の部分で足りないかなっていうのが、うん、ああ、正直な感想ですね。
もう一押し欲しかったと。
もう一押し欲し
かった。任天堂だからこそ。
そうそうそう。正直な話、それが、例えば、プレステとか、Xbox みたいなやつだったら、その、おのずとね、その自分からそういうの探しに行く人も多いだろうから、
はい、
大丈夫だと思うんですけど、もしその子供向けなところで考えたとすれば、で、特にブラウザもなくて、で、子供がね、インターネット動向で、その、まだ商品買えないとかっていうんであればさ、もうちょっとね、最初から何かそういう体験、HD 振動ちょっと体験させる何かとかあってもよかったのかなーって。思ったなー。もったいないな、本当に。
爪が。
任天堂らし、まあね、俺もそんなに任天堂をさ、常に追い求めたりとか、もう任天堂最高です、任天堂信者ですって人ではないから、お前が任天堂語るなって、って思われる人も実際いると思うんですけど、ただその、ゲームキューブと64は持ってないですけど、それ以外は一応触ってはいるんです。バーチャルボーイはやってないですけど、まあそれぐらい、DS もゲームボーイアドバンスもとかやってた中で、なんか満を持してのスイッチがちょっとこうもったいないなって。まあ売れてるからいいんですけどね、僕がどうこう言ってもさ、しょうがないっていうかあれなんですけど。
まあ思ったこと、ね。
そうそう、思ったこと。
思ったこと。
ただソフトとかも素晴らしいです。ゼルダもすげえ面白いし、ワンツースイッチも本当に面白い。
うん、
あれを本当になんか友達ん家で持ってって、なんか本当に初めての人とも一緒に同等でやれるようなゲーム多いので、
うん、
うん、まあ本当パーティーゲームとして。一本おすすめですね。
で、
さらにね、もう一つ私、はい、その、まあ、今までがちょっと任天堂あれれって思ったところ。しかし、今まあ、任天堂スイッチの、まあ、いいところ今ちょっとずつ話してますけど、何よりも僕が一番評価したいのは、任天堂スイッチ本体1台買うだけで、2人プレイできるっていうところはもう一番素晴らしいと思います、ね。
おうおう、
これは任天堂らしい。今までファミコンしかなかった。スーファミか、あ、64って最初からコントローラー2つとか入ってたのかな。
64確か1個だった気がします。
ああ64、1個じゃあゲームキューブとかも多分1個だよね、
多分
多分ね。そうだから最近の据え置き機はもうまあ言ったらお一人様も意識してるのが、まあ、コントローラー1個だったんです。プレステにしてもさ、
うん、
セガサターンにしてもそうだし、プレステ3、4もそうで、まあコントローラーもどえらい高いしみたいな
そうそうそう
ね。けどスイッチ
はコントローラー高いんですよ、ね、
そうコントローラーめちゃくちゃ高いじゃないですか。けどスイッチは本体1個買うともう最初から2人でプレイできるんですよ。これはね、あの任天堂らしいっていうか、
うん、
あちゃんと考えたなって思ったな、うん、うん。まあ、実際スイッチ2台あれば、まあ、友達もスイッチ持ってきたよっていうのがあれば、まあ、ちっちゃい画面ですけどマリオカート4人プレイできたわけですよ、まあ、実際僕とぐーたら先生と名人とね友達でマリオカートめっちゃちっちゃい画面を男4人で覗き込みながらプレイしたんです
よ。そうそうそう。
もうそれ
でもあれはねやっぱあのテレビ映すべきでしたけど。
そうでしたね。
そうそう。それでも小さいのでやりましたけど、うん、
盛り上がりましたね。
盛り上がった。
うん、面白かった。まあ、そういうのもあったりとか、まあ、そこは任天堂らしいなっていうのがありましたね。うん。
うん。
うん、P だけだと。僕叩かれるの嫌なんで、任天堂スイッチの良さも。あ、ごめん。一つ言い忘れた。リストアップしとけばよかった。もう一つだけ苦言を言わせてくれ。なんか結局、
もう一個ある、
うん、最後ダメなとこ言ってまた評価が下がる感じなんだけど、あの、インターネットに接続するときに、Wi-Fi に、
うん、
3DS とかって、あの、よくルーターとかでさ、簡単接続みたいなのあるじゃん。
あ
ね、
はい、
ボタンを押して本体の方もなんかそれでやると自動でそのパスワードとかもいらずに接続できますみたいな、
うん、
スイッチそれ一切ないのね。
あ、そうなんですか。
そう、俺びっくりしたわ。
自力でっていうことですか。じゃあ
そう、自分でその Wi-Fi の、 あのチャンネル検索してリストアップしたやつを選んでパスワード入力しなきゃいけないの。携帯とかでもやってるので別にあれっちゃあれなんですけど、なんか入ってると思ってね、俺めっちゃなくてびっくりした。むしろなんでないんだろうなとか思って、なんか簡単に接続させたくなかったのかな。
なんででしょうね。確かに入れてないのは。
そうそうそう、なんかそれないって聞くとえって思わない。
Wii とかはできたんですか。
コピー？
あ、Wii とかって。
ああ、Wii か。俺 Wii 有線だからな。
ああ。
ただスイッチと、あ、3DS と、うん、あ、ビータなかったかな。
いや、ビータはね、ありましたよ、確か。
あ、なんかそういうのある。AOS、
ビータはあった。
なんかあ
る
よね。
なんかあった気がする。
あのリサイクルマークみたいなやつとかなんか、
ね。そうそうそうそう。ビータはあった気がしたんですけどね。なんか結構中から選べたはず、ビータは。
うんうんうんうん。3DS だって3種類ぐらいから確か選べるんですよ。
うん、
自力入力のやつとその簡単接続のやつ。なんかあれはもう企画が古いの、俺のやつの。もう今時そんなんで繋がないぜとかそういうことなのかな。
わかんないです
ね。うん、なんかちょっとね、それもびっくりしたな。うん、ごめんなさいね、細かいところですけど、まあ、けど買って気づいたところなんで、はい、うん、まあ、けどスイッチは素晴らしいっすよ。
うん、
いろいろのまあそういうのもありましたけども、うん、ぜひねスイッチ皆さん興味あるんだったら、特に HD 振動は素晴らしい。ワンツースイッチのこのコントローラーを箱に見立てて、ここにあの玉何個入ってるかっていうね、
あれね、
あれ、
あれはすごい、
びっくりしすぎて震えたし笑ったもん、すごすぎてすげえっつって、
ね、振動だけでね、あれを表現できるの本当すごいですよね。
そうそうそうそうそう、
ここに入ってる玉の数を当てるっていうね。
あれ本当だって玉の数ちゃんと分かるんだもんね。
わかるわかる、
うん、コツコツコツコツっていうのもびっくりするわ。これね、あの何度も言いますけど、ワンツースイッチ買わないと体験できませんからぜひね、あの、うん、スイッチ買った人、俺はもうやらせてもらったから大丈夫ですけど、スイッチ買ったけど HD シーンと体験してない人は絶対体験してください、
うん、
今のスイッチが5倍ぐらい輝きますから、うん、まあということで、まあ、ちょっと私の思う任天堂スイッチの話でした、はい、
うんうん、
でね、任天堂つながりなんですけど、
はい、
皆さんに今日の本題に入ってきますが、任天堂クラシック、ん？正式名称忘れた。スーパーファミコン
ミニ。クラシックミニでしたっけ？
クラシックミニ。
クラシックミニだった気がします。
それが、ごめんなさい。藤宮さんの言葉そのままパクりますけど、それが発売されますよね。
はい。
ね、正式に発表になりました。素晴らしいですね。あれ？
いや、素晴らしいと思いますよ。
うん、ですよね、
はい。
で、まあ、その中にね、まあ、スーパーファミコンの、今度はスーパーファミコンのソフト21本内蔵で、まあ、発売されるということでしたよ。
見た、見た。
ね。まあ、いろいろラインナップも、なんか、ね、本来発売されるはずだったけど、あの、中止になっちゃった、スターフォックスの2だったかな。
そうそうそう、幻の手ですね、
もう入ってるという、まあ、目玉もあったんですけど、
うん、
まあ、あの実はですね、まあ、グータラ先生と藤宮さんには言ってなかったんですけど、うん、まあ、このもっと生グラジオ、まあ、全番組は生グラジオですけど、
はい、
やっぱりねリスナーさんも多い中、うん、僕たちがゲーム業界に
って言ったけどいいのかな今
そうだね、俺もちょっと今あのゾワッとしながら言ったんですけどね、はい、ゲーム業界に与えた影響も少しはあると、
お
ほんの少しはあると思いたい、
うん、
ね、まあ、元生グラジオとか生グラジオ聞いてこのゲーム買いましたっていう報告はあんまり聞いたことないですけど、
はい、
耳かけの回ぐらいしかないですけどなんか感銘受けたやつね、なんとね、任天堂さんが生グラジオのために、
うん、
任天堂クラシックミニ、スーパーファミコンのやつ、
はい、
カスタマイズしてくれるらしい。
お
ー、すごくない？ただよ、ただ、
はいはい、
さすがにこんな弱小ポッドキャスト、
うん、
発売されるやつはくれない。21本入ったやつは。
あ、それはくれないの？
それはくれない。
ああ。
条件付きとして、
はい。
内蔵容量少ない10本だったらいいよ、と。
おう。
10本のソフト入りの、ニンテンドークラシック、ミニ。だったら、なんとかしましょう、と。
はい。
いうことで、僕らが10本選んで、任天堂さんがそれを内蔵して、
うん、
僕ら3人にプレゼントすると。
なるほどね。
いう妄想を、妄想しました私だったらいいなって思いました、うん、もう皆さん最初から気づいてたでしょうけどね、妄想です、
はい、
ということで、
はい、
あの、まあ、任天堂クラシックミニ、スーパーファミコンのやつね、
スーパーファミコンミニ、
はい、を僕らなりに、まあ、ちょっとこんなん入ってたらいいなっていうのをみんなでちょっと理想のものを考えてみようと、
はい、うん、
まあ、事前にぐーたら先生と藤宮さんに、お伝えしまして、で、まあ、ちょっと21本だとさすがにね、こう、はい、お話しするだけで 2,3 本収録できると思うんで 2,3 本収録すると来年なんで今のペースだと
そこは連続で撮ったんだから連続で出しましょうよ
なので今回もまあ約半分生グラジオの功績に見合った、はい、まあ、うん、それでも見合いすぎてるっていうか、もうあれなんだけど存分にいただいてる感じなんだけど、半分の約
身震いする
10本を 選んで、はい、ちょっと作ってもらった手にしてこれをもらえたら嬉しいなっていうのを各人で発表しようと、ね、はい、はい、生グラジオ的任天堂クラシックミニ、うん、発売、あ、発売しない、うん、発表ということで、ぜひね皆さんにお話しいただきたいんですけども、
はい、
もう10本大丈夫でした？選べました？
ああ、あげときましたよ。
あげました、うん、じゃあですね、それを発表していただきたいと思います。
うんうん、ですよ。
で、1人1本ずつにやっちゃうとやっぱりちょっとお時間かかっちゃうので、まずはそれぞれ10本ずつ、ね、あの発表していただきまして、で各人が選んだものに対してコメントをちょっとずつするっていう形にしましょうか。
あ、なるほどね、
はい、
はいはいはい
はい、ということで、では早速元生グラジオが選ぶ10本
発表して、スーパーフォミコンミニミニね、
そう、スーパーフォミコンミニミニというタイトルで、
はい、
もしかしたら勝手に出してるかもしれませんよ、ヤフオクとかに僕らが、
うん、
ね、気をつけて見ておいてくださいね、メルカリの闇の一部に僕らが加担してるかもしれませんよ、はい、ぜひね、そこら辺もちょっと、あ、このタイトルは生草のやつだなみたいな、ね、ぜひちょっと覚えておいていただければと思います。はい、それでは、我こそは発表したいという方、挙手にて発言お願いします。
私先にやってもいいですか？
いいですよ、挙手しました。
はい、
よし、
しました。
はい、じゃあまずは藤宮さんから選ぶ10本、
うん、
発表いただきましょう。
いいね、聞きたい、
はい、
一気に言った方がいいんですか？
そうですね、
うん、もう一気に言っちゃって、はい、後でみたいな。
あ、じゃあ10本、
はい、
マザー2キーの逆襲、う
ん、なるほどね、
なるほどなるほど、
確かに、確かに、
うんうんうん、スーパーワギャンランド、
あー、いいですね。あー、いい、
うん、極上パロディウス、
あー、極パロね、
え、おとぎりそう、
あー、
はいはいはい、
クロノトリガー、
あー、
あ
ー、あー、
美少女戦士セーラームーン、
あ、なるほど、ね、
それはあのベルトアクションの方？
え、あ、ベルトアクションの方です。
パズルじゃない方ね。
パズルじゃない
方。あ、分かりました、はいはい。
ファイナルファイトみたいなやつです。
はいはいはいはいはいはいはい。
ミッキーのマジカルアドベンチャー。
はい、はい。
あー、名前だけ聞いたことある。うんうんうんうん。
とスーパープヨプヨ。
おお。
新女神転生。
あ。
ワンダープロジェクト J の10本です。
はいはい、もう、藤宮さんのやつを買う。ね、もう間違いない。
いいね。
ワンダープロジェクト J 入ってるだけでもう買う、俺。
うわー、なるほどね。
なるほどな。はいはいはいはい。
はい。
じゃあ、次はどうしようかな。はい、僕行きますか？あ、ふたつ、それは挙手の、はいですか？
挙手してる、挙手してる、挙手してる。
あ、見えないんだよな。
見えないか。
挙手されてても。
ライブカメラにしてた方が
よ
かったですか？
そうな。
すごいですよ、今。ピーンと伸ばしてます。
ピーンと伸ばしてる？背筋をピンとしてる？ちゃんと。
背筋をピンとしてる。
ピンとしてる。
伸ばしてる。してる。
はい、じゃあ、グータラ君。
はい、はい、はい。
はい、はい、はい、はい。
僕が選んだスーパーファミコンミニミニ、10本。
うむ、うむ。
かまいたちの夜。
うん、かぶった。うん。あ、ちょ、かぶってない。ごめん。
かぶってないです。
うん、ロケッティア。
うん。おうおう、
キャプテンコマンド、
おお、うんうんうん、
極上パロディウス、
おお、
これね、藤宮さんと被ると思わなかったな、
おお、
シムシティ、
ああ、なるほどな、
うん、トルネコの大冒険、
うん、
うん、
ドラボッチャン超魔界大戦、
ああ、ドラボッチャン、
これも多分分かんない、ライブアライブ、
うん、うん。
ワンダープロジェクト J ワイルドトラックス、
あ、なるほど、
はい、すげえ悩んだんですよね、
あ、
もう何個かあったんですけど、これ選ばせていただきました。
なるほどね、
はい、
なんかこうやっぱ聞くとさ、今までも生グラジオとか元生グでちょこっと話題になったりとか、 捨てる感じだよね、うん、みんなやっぱ選ぶやつってね。
まあそうっすね。
ね、なんか自分を構成してる10本みたいな感じになってるよね、やっぱね。はい。じゃあまあ、それぞれの、まあ、解説とか、なんでこれ選んだかっていうのは、まあちょっと後回しにしまして、じゃあ次私ですね。うん、はい。
はいはい。
はいはい。はい、
はい、はいはい。じゃあそこの、生瀬さん。
はい。じゃあ私の10本です。1本目。スラップスティック。
ああ、はいはいはい、うん。いいね。
ね。
いいね、スラップスティック。
2本目。
リックスですね。
ソードワールド SFC。
絶対選ぶと思った、俺。
絶対選ぶと思った
絶対選ぶと思った。
そうか、バレたか。うん、次。3本目。毛量戦記マダラ2。
ああ、なるほどね。
うん、4本目、ラ・ワース。
え？
うん。5本目、46億年物語。
ああ、うん。
6本目、飛竜の剣スーパー。
はいはいはい。うん、名作ですわ。
7本目かな？次、7本目、NBA ジャム。
うん、それ、悩んだ。
8本目、スーパーブラックバス2。
あー、
うん、
名作ですわ。
9本目、シムアント。
シムアントか。
10本目、ソニックウィングス。はい。以上の10本になります。
なるほどね。はい。はい。はい、はい。
それでは、各、まあ、選んだ10本を、まあ、どういう感じで選んだかっていうのを、それぞれ、ちょっと皆さんに聞きましょうか。
ああ。
ね。まずは、じゃあ、藤宮さん、ね、この10本になった理由っていうか、ありますか、うん、ポイントというか。
まず最初に白状するんですけど。
はいはい。
うち、スーファミがなくて、持ってなくて。
マジで。マジで。マジで。
多分世代的にはほんとスーファミ世代ど真ん中って感じなんですけど、うちファミコンと64あったのになぜかスーファミなくて、だから、
珍しいですね。
はい、うん。人の家でやったとか借りてやったとかそういう
あれなんですよ。ああ、そういうのでできてるのか。
はい。
うんうんうん。それで音切りソフトが入ってるの？
で、それで、とりあえずスーファミの一覧を見ながら30本くらいバーッと書き出して、
うんうんうんうん、
あ、これやった、これやったわ、みたいな。
はい。これを知ってるとか、これはちょっとやってみたいとか、そういう感じで、ダーッと30本くらいピックアップして、今度実際に発売されるやつはまず除外して、あとは、同じメーカーのも被らないようにしようと思って、それも削っていって。
なるほどね。
はい。だから、例えば入れたのだったら、ワンダープロジェクト入れるから、ドラクエは入れないようにしようみたいな感じで。
ああ、なるほど。メーカー偏りないようにっていう。
偏りないようにっていう。
ああ、うん、うん。
絞ってって。
素晴らしい。
あとは、私持ってなかったんで、持ってた人に聞いてみようと思って、うん、なんかおすすめないかって、2、3本出してもらったんですよ。
うん、うん、うん。
で、それで出てきたのが、グラディウス3と、スーパーウルトラベースボールと、音切り層と、頑張れゴエモン2と、クロノトリガーだったんですね。
ああ、なるほどね。
ああ、渋いチョイスだな。
で、それで音切り層って聞いて、あ、そういえばノベルゲームなんか入れようと思って、
うんうん、
で、かまいたちは絶対、ブタラさん出すと思ったんで。
まんまと。
うん、まんまと。そうですね、そうですね。
で、クロノトリガーは友達ん家でちょっとやったことあったんで、だから、その、出してもらった中から、音切り草とクロノトリガー2本。
うん。
っていうのと、あと、マザーは、海外版だと入るんで入れるかすごい迷ったんですけど、
うんうん、
ああ、そうなんだ。
アドバンスのリメイクの方でやったことあったんで、入れて、
うん、
で、次に考えたのが、 割とどこの家でもあったなっていうのを考えて、
ああそうですな、うん、はい、
そしたら、ワギャンランドとか、うん、あのセーラームーンとかミッキーのやつとか、うん、プヨプヨとかっていうのが入ってきて、
で、あと個人結構どこにでもありましたよね。
ですよね。
おお、あったあった。
セーラームーンとミッキーがやったらどこ行ってもあるなっていう感じで。
ミッキーはあんまなかった。
そう、ミッキーの、なんだっけ、マジカル
アドベンチャー。
っていうのはアクションゲーム、
アクションですね。
あー、横スクロール。
横スクロールの。
あー、なるほどな。
ミッキーを操作して進んでいく感じの。
ほうほうほうほうほうほうほう。
結構持ってる人
は、ね、難易度は高いんだよね、確かね。うん、確か結構難易度
は高い。昔のファミコンのミッキーマウスのやつならわかるんだけどな。消しゴム投げるやつな。
ゲームギアだったんですよね。
ああ、ゲームギア。
ゲームギアでもね、なんかそのマジカルアドベンチャー的なやつがあった気がするんだよな。
ああ、なんかシャレたゲーム機出すな、また。ゲームギアとか。
ゲームギアはね、テレビチューナーと一緒に買ったんですよね。
ーゲームギア私も持ってました。
渋い。藤山さん渋いよな、ね、なんかな。スーファミやってなくてゲームギアがある。
かぶいてる、やっぱね、なんかね。
かぶいてる。
かぶいてる、うん。
で、その後、極上パロデュースは。
パロデュースは、あの、ゲーセンで見てて面白かったってい
うのが。ああ、なるほどね。そうか、はい、そうか。
極パロって、
はい、
あの、こいつでしたっけ、あいつとこいつでしたっけ、
ああ、
いるやつ、
それ出るやつ。
ああ、うん、あいつよかったですよね。対地ミサイルが走ってくやつでしょ。
そうそうそう。
ああ、極パロな。
こいつとあいつでしたっけ。
そうそうそうそうそう。
と 2P やればね、ピンク色のやつが出てきて。
いや、うん、いいね、いいね。
メガテントワータープロジェクト J は完全に趣味です。
ああ。メガテンは絶対入ってるだろうなって俺も思ってた。
絶対入ってるだろう。
絶対入ってるだろうなと思ってた。
いや歴史ありですね。
そう、やっぱ自分を構成するやっぱね、ソフトはやっぱ何が何でも入れないと、やっぱり、うん、
やっぱいつまでもその手元にいつでも触れるような状態にしておきたいっていうゲームとか。
そうだね。
あと久しぶりに触りたいとかってやつね、入れてる感じです、
ね、そうだね、やっぱり
そうですね、
うん、はい。それではグータラ先生はどうでしょうか。
あ、僕もね、今言った感じで、その置いておきたいゲームと、うん、久しぶりに触りたいなーっていうのをこう入れ混じった感じ、
うんうんうんうん、
で、こうなんかね、さっき藤宮さん、そのメーカーが被らないように言ってたんですけど、何気にね、僕もあまり被ってないんですよ、実はメーカーが、
うんうんうん、
意図してないんですけど、ワイルドトラックスとライブアライブ、ワンダープロジェクト全部バラバラで、
うんうん、
ね、かまいたちの夜とかロケッティアも全然違うんで。
そう、ロケッティア
そう、ロケッティアはね、僕の思い出のソフトなんですよ、ロケッティアは。
そう、俺もね。
ゲームじゃなくて。
あ、ごめんごめん。どうぞどうぞ。後から話す。
このロケ、うん。まあ、かまいたちの夜はもう確実に入れておかないとダメだと思って、かまいたちの夜は、ね、はい。ロケッティアの思い出の話って、その、僕、スーパーファミコンを買って、ソフトね、ソフトで一番最初にやった記憶っていうのが実は抜けてて、確かね、ソフトが高くて買えなかった気がするんですよね。お小遣い貯めて買ったんですよ、スーパーミコンのソフト、本体を。
うんうんうん、
で、こう本体を眺めては、また箱にしまうみたいなことをずっとやってたんですよ。
うんうんうんうん、
で、その、ある場所で、スーパーファミコンのソフトが1本980円で買えるところがあると。
うん、
まあ、当時ね、6000円とか7000円するソフトが980円で買えるってもうびっくりして。
すごいね。
それで、そう、行った場所で売ってたのがこのロケッティアと、
うん、
レミングスだったんですよ。
はぁ、あ、そうだ、
ロケッティアとレミングス。
記憶にあるぞ。
そう、で、どっちも買ったんですよ。
うん、
どっちも買って、
うん、
で、レミングスの方は、正直何のゲームかさっぱり分かんなかったんですよね、
うんうんうん。
レミングスを動かすゲームだと思ったら動かせなくてずっと前に歩いていって、うん、穴に落ちて死んでくのを黙って画面で見てたっていう思い出しかなくて。 これコントローラーで動かないぞって思ったんですよ、キャラクターが。だからレミングスはもうその場でやめたんですよ。で、ロケッティアは、その、レースもあり、シューティングもあり、アクションもあり、格闘もありっていうね、いいとこ取りのゲームだったんですよ、ロケッティアは。いろんなジャンルが入ったゲームだったんですよ、たまたま。本当に買ったのが。それですげえ面白いっつって、めっちゃやったんですよね。
はあ、なるほどね。
だから僕の思い出のゲームなんですよ、ロケッティアは。その原作が確か映画なんですけど、全然そういうのもわかんないし、そのストーリーも全部英語なんですよ、あのゲーム。日本語が何一つない状態なんですけど、これはね、僕の中ではかなり大事な一本ですね、スーパーミコンでは。
ロケッティアね。
ロケッティア。
まさにグータラ先生だからこそ選ぶソフト。
たまたまですけどね、本当にね、ロケッティア。出会いはでキャプテンコマンドは久しぶりにやりたいなっていう感じだけです。
うんうんうん、うん、
エコクパロもしかり。
キャプテンコマンドは元ゲーセンなのかな。
そうそうそう、ゲーセンであったやつですね。
あの
結構やった気がします。
ロボット
の、ね、そう、赤ちゃんがロボット乗ってるやつとか、忍者とかね、
ミイラ男とかいるやつよね。
細いミイラでナイフやってるとかね。エコクパロも同じケースね、ゲーセンの。触っててすげえ面白かった。シムシティは、もう大好きなソフト。
うん、そうだね。
BGM しかり、ゲームシステムしかり。
うん、名作です
わ。大事です。名作。トルネコもそうっすね。
ああ、そうだね。
何回やったか、何回やったか分かんないぐらいの。うん、で、ドラボッチャンなんですけど、うん、このゲーム、そう、これね、どう説明していいか分かんないですけど、ま、ゼルダみたいな感じなんですよ。横は、上からの見下ろしアクションか。ドラボッチャン、超長い。で、これね、キャラクター、たものなのかな？なんですけど、まあ、すごい可愛らしい感じのゲームなんですよ。で、その、うん、ゲームキャラとかゲームデザインがすごい好きで、その敵キャラもこう、ただ現れてやられるみたいな感じじゃなくて、まあ、可愛い感じの。こう、触ってても見てても面白い、その自分の中でなんかね、こう、記憶に残ってるゲームなんですよ。なので、このドラボッチャン。超魔界大戦は やりたいな、久しぶりにやりたいなって感じですね。これ多分見ても分かんないですよ。
実際グータラ先生持ってたの？
僕持ってました。
へえ、
うん、これねやってましたね。
はあ、
そうそうそう、
画面見たことない。
あーですか。ドラボッチャン、
ドラボッ
チャン、ドラボッチャンと、うん、あとドラッキーの草野球とかね。
そう、そう、ドラボッチャンって聞いて今検索するまでずっとキャラクターがドラッキーだったもん。
猫の方ですか。
そうそうそうそうそうそう。
ドラボッチャンね、もしかしたらね、僕ドラキュラ君とかとあれと間違った可能性もあるんですよね、買った時に。
ああ、僕ドラキュラ。
僕ドラキュラ君。
懐かしいね。
うん。まあでも本当好きなソフトで未だに覚えてますね、ドラボッチャン。
なるほどな。
この今の子供たちもなんか面白くやれそうな気がするゲームなんですけどね。で、ライブライブは、
うん、
完全に趣味です。
そうですな。
ワンダープロジェクト J も趣味ですね。やりたい。
うんうん、
久しぶりにやりたい。
名作です。ほんと名作。
うんうん、で、ワイルドトラックスは、
うん、
これもマリオカートと同じくらい実はタイムアタックをかなりやったゲームなんです。
うんうんうんうん。
でこれ一つね、ラジオの中で喋ったかもしれないですけど、ワイルドトラックスのソフトを買ってめっちゃやった後に、
うん、
1、2ヶ月後にもう一本ワイルドトラックスが家に届いたっていうね。そう、
うん、
マルカツスーパーファミコンで、
うん、
当選したんですよね。ワイルドトラックス当たったんですよね。
まさかのだよな。
そうそうそう、真冬にね、僕んちの昔の家が小さいポストで、それにね、こう、無理やり入れられてた。その上に雪がかかってたっていうね。だから、ワイルドトラックスの、その、入ってる箱はね、ちょっとね、ふやけてたっていう、ね、思い出の品ですね。
レースゲーム出したのはグータラ先生だけかな？
そうかもしれないですね。藤原さんもレースゲームないよね。
ないっすね。
そう。山本さんもないよね。
俺もない。
そう、レースゲーム1本入れておきたいなと思ったんですよね。
あー、なるほどな。
そうそうそう、
私も候補にはマリオカート入れてたんですけど、実際に入ってくるじゃないですか。
うん、そうね。
それで抜いちゃって。
うん、
もうマリオカートは ね、最初から入ってるから、
うん、
抜かしましたね。まあそんな感じですかね。
なるほどね。
濃い濃いラインナップですね。あまり売れないですね、僕のスーパーメコミニミニは。
あのね、ぐーたら先生、はい、まあ僕とぐーたら先生も幼なじみで、あの昔からよく、本当に昔小さい時から一緒に遊んでたので、実はこの僕ね、ロケッティア、あのぐーたら先生から、スーパーファミコンの一覧のサイトを教えてもらって、
あはいはい、
ロケッティア見た瞬間、吹き出してしまったんですよね。
うん、俺、笑っちゃいました。
今までほら、ゲーム好きでさ、その、はい、高校生になって、大学生になって、大人になって、それこそ秋田県から飛び出てさ、京都に住んで、そこでもまあゲームの話いっぱいしたんだけど、うん、未だかつてロケッティア持ってた人はぐーたら先生しかいないの、俺の人生の中で。で、しかも、俺のロケッティアの思い出が、大変、あれだったなっていうイメージなんだよね。あれ、俺やったのが1面か2面のレースなのかな、なんかぐるぐるぐるぐる回る。
そうそうそうそう。ね、そうそうそう、うん、
なんか飛行機乗ってるんだっけ、
そう、飛行機の。
飛ぶなんかね、あれだよね。
そうそう、あの、紅の豚みたいな感じの。
ああ、そうだよね。
あの、うん。
俺には全く理解。
怪しい。
理解できなくて、
ね、うん。下走ってるだけで勝てるんですよね。地面走ってるだけで勝てるっていうね、すごいアバウトな。
いやー、すごいなー。すごいわー。ロケッティア、はい、俺、そうだな、50人10本出してもロケッティア入んないと思う、俺。入る、は
い。ロケッティアはだから思い出の下として入れておきたいですね。
あ、まあ、まあそうだよね、絶対外せない一本で、そう考えるとね、ロケッティア、ね、
あとまあ2つ、まあ、候補あったんですけどね、天地創造とかザ・シンディゲーム悪魔の心地っていうのもあったんですけど、
はいはいはいはい、悪魔の心地やったよ、
うん、ね、ダークな感じの雰囲気が好きだったんで、もう一回やりたいなと思ったんですけど、うん、まあ、思い入れの強いロケッティア、
なるほど、それが外せない一本ね、はい、
うん、
なるほど、分かりました。
はい、
私はですね、まあ、あの選んだ時の、まあ、自分の中で、まあ、ルールっていうかある程度先に決めてからソフト当てはめて、俺も、何本かソフトバーってとりあえず思い出のソフトとかやりたかったゲームを羅列してから、こう俺の場合は、ね、ジャンルであんまり偏らないようにしました、うん、で自分の好きなやつあげてくると、ロープレばっかりになってたんで、これじゃあなんか、せっかく任天堂さんに10本もらうのに面白くねえなと。
はい。
で、あともう一つ気をつけたのが、あの、バーチャルコンソールになってないやつ。
あー、なるほどね。
実際のソフトでないと今多分やれないってやつを、あの、優先して選んだんですよ。
うんうん。
なので、例えばシミュレーションの部分で言うと、俺シムシティとシムアントとシムアースどれもやりたかったんですよね、
うん、
でただシムシティはまあやる機会あったりとかしてあれなんですけど、シムアースもなんかアーカイブで出てるらしくて別で、
おうお
う、うん、あ、やれる機会あるなということで、ありの方のシムアントに、
アントね、
うん、しました。で、それから、まあ、俺も思い出の作品になってくるんですけど、その先行した理由のところで、例えば、スラップスティックとか、自分で持ってなくて、友達から借りたんですけど、うん、めちゃくちゃ面白いけど、泣く泣く返さなきゃね、もちろん、はいはい。いついつまでに返してね、みたいなやつ、クリアできなくて、途中だったんですよね、うん、スラップスティック。
はいはい。
これ、ちょっとやりたいなっていうのと、ソードワールドは完全に趣味です。
そうね、
うん、
あの曲聴きたいぐらいなんですよ
ね。そうそう、もうね、ソードワールド面白いんだ。
ゲーム始まなくていいんですよね、キャラ作りだけで。
もうキャラ作りだけでいいの。うん、数値をなんかサイコロ振るのだけで楽しいみたいなね。で、毛量戦記マダラ2っていうのが、まあ、あの、うん、好きな漫画がゲームかなって、で、1、ファミコンで出た方は、まあ、あの、漫画の方原作のストーリーに流れてくるんですけど、2は完全にオリジナルで、
うん、
で、あの、マダラ シリーズっていうかマダラサーガだったかなっていう、そのいろんなシリーズある中で、あの一応公式ストーリーとしてもなってるもの、スーファミでしか体験できないやつだったので、これあの上げました。で多分みんなピンとこないのがラ・ワースっていうゲームなんですけど、
そうそうそう、全然見たことないです、ね、
小説でラ・ワース10192だったかなっていう小説がある、検索付きのやつなんですけど、多分ね字見たら分かるかもしれない、真、真心のね、真、真心、真に聖国って書いてラ・ワースって読むんですけど、
今見てますわ、
これね、まあロボットものなんですけど、なんかその古代のその遺跡みたいなところからロボットが発見されるんですけど、そのロボットにこう仮面をはめると起動するみたいな、でその仮面がその主人公を持ってるやつがすごいあの仮面でなんかパワーがいっぱい出るみたいなやつの、最初小説読んでてその世界観がすごい好きで、はい、あゲームあるんだって言ったままやる機会がなくて、
あ
やれなかったロープレなんですよね。なんで面白いかどうかも分かんないし、なんならちょっと調べるとあれゲーな評価を受けてるんで、あれなんですけど、ちょっと世界観が好きっていうので、まあ、ちょっと上げさせて、まあ、せっかくねいただけるんであればそれ入れてほしい、
やりたいやつね、
そうバーチャルコンソールにもなってないから入れてほしいってやつで46億年物語も結局やる機会がなくてやれなかったやつ、で肥料の剣は俺なんか昔からめちゃくちゃこのシリーズ好きだったんですよね、なんかファミコンの時代から
ありましたよね。
もうね、いつもなんか裏声で飛龍の剣って言ってたもん、小学校の時。
言ってた言ってた。
で音楽も本当に暗記するぐらい好きだったので、でこの飛龍の剣のそのスーファミバージョンのやつ、ね、ちょこっとやった子だったんだけど、自分では買ってなかったんでね、スーファミ、ファミコンの3だったかなまでは買ってたんですけど、スーファミのやつ買いたかったので、まあ、ちょっとここは入れてほしいと。
うん、
でまあ何よりこの僕が選んだジャンル、スポーツのジャンルですよ。NBA ジャム。
いやー、これね。
もう、これね、めちゃくちゃ面白いんですよ。まあ、バスケットっていうと基本5対5ですよね。
うん。
普通はね。これ NBA ジャムって2対2なんですよ。
え
?2 対2で、で、もう現実離れした動きするんです、キャラクターが。もうね、大雑把でゴール前のある程度距離からジャンプボタンを押すと全部ダンクになるっていうゲームで、でそのダンクがね、もう天井突き抜けるぐらい上に上がったりだとか、なんかこう、切りもみ状態でダンクしたりとか、
手ぐるぐる回しながらとかね、
手ぐるぐる回しながらね、でそれをなんかね、すげえこうアクションでダンクした人が、点数どうこうよりも勝ちみたいな、なんかちょっとこう、地元で遊んでる時の裏ルールみたいなのってどうだすげえだろう今のダンクみたいなね。で操作も単純ですごいテンポも良くて面白かったっていう記憶がね未だにある。で動画見てダンクのとんでもねえダンク見て未だに笑えるもんNBA ジャムすげえなって。なんでこれをね、ぜひ入れてほしい。これもアーカイブスっていうか、バーチャルコンソールなってないので。
ああ、なってないですか、これ。
そう、これね、またやりたいんですよ。あと、まあ、スーパーブラックボスは、これ、俺、釣りに興味なかった時代からやってたんですよね。
わかる。これ見たとき、ざわっとした。あった、これ、と思って。
ね、スーパーブラックボス2が僕やってたやつなんですけど、なんかこれでね、その、ブラックバスっていう魚の生態を覚えた、本当にゲームで。アピールカラーとナチュラルカラーがあってとか、食い気があるときはこのルアーがいいんだとかね。で、なんかその、水辺にこう魚が泳いでる魚影の形があるんですけど、そのサイズで大体の大きさ分かるんですけど、
そう
、うん、それでやっぱね、モンスター級のやつとかこう見分けて、そこにこう、ルアーを投げて釣るみたいなのをねやってたんですよね。これもめちゃくちゃその夢中に、まあ言ったらアイテム収集に近いようななんかね、
あ
システムですよね。
そうそう
ちまちまとこうサイズの大きい魚を集めていくみたいなのが好きでやってましたね。あと僕も今唯一のシューティングはソニックウィングスっていうゲームなんですけど、これ多分ゲーセンで多分初めてやって、でキャラクターがめちゃくちゃ好きでね、やりたいんですよ。あの一日警察署長みたいな女の子がヒロインのシューティングなんですけど、この
前がキリッとした、
そうそうそうそうそう、日本人の
女の子、あ、これやったな、
うんうん、ね、そう、これね、なんかずっと記憶にあって、どんなゲーム内容とかそういうあれか覚えてるんですけど、このキャラクターとソニックウィングスって名前だけずっと頭に残ってて、なんか音楽も好きで、それを入った CD も買ったんぐらいなんですよね。ただゲームシステム的なやつは全然覚えてないですよね。ということで改めてまたやりたいなということで、
はいはい
はい。でね、俺がこの11本目に選ぶとすると、ワンダープロジェクト J なんですよ。
あー、なるほどね。
あ、これワンダープロジェクト J ってゲームアーカイブスなってる？
なってないと思います。
あ、なってないのか。俺それ知ってたら入れてたな。ラワース外して入れてたな。
ラワース。かわいそう、ラワース。
そう、ワンダープロジェクト J はね、まあ、実際家にあるんでね、ソフトやりたくて。買ったのがあるので、まあ、ちょっと優先度は下がっちゃったんですけど。
うん、まあ私も。入ってたら、ね、生具の殿堂入りでしたね。
そうですよね。いやけど入れててもいいと思う。
そうね。
うん。
選んでたってことですかね。
そうそうそうそうそう。で、極パラもね、入れてもいいと思う。正直。
ああ、極パラね。
うん。極パラはね、確かあったんだよ、アーカイブス。
あ、なるほど。
俺確かそれで外した記憶がある。俺入れてたもん。
うん。
極上。
確かあったはず。
ね、
極パラ、あと2、3種類あるでしょ。
あ、実況もあるのか。
実況もあるし。
うん。
あとなんかエロパロデュースみたいなのあるでしょ。
ああ。
ちょっとなんかセクシー系なボスが多いやつ。
はいはいはい、
はい。あ、その3種類があったんです。
極パロチ。
セクシーパロデュースでしたっけ。
ああ、そうだね。あったね。
セクシーパロデュース。まあ、難易度は結構エグいんですけどね。
けど実況極パロもめちゃくちゃ難しかったな。
そう、なんかね、これ死なないと、
うん、
中の、内部難易度が高くなるみたいな感じじゃなかったでしたっけ？
あー、なるほどね。
死なないのと、うん、その今の装備で確かね、自動的に難易度が変わるとか、だったのが選ばれたはずなんですよね。
あー、なるほど、なるほど。
うん。だから死ななければ死なないほど難易度が高くなっていくっていうゲームだった気がする。
これ、実況極上パロディですかな？家に。ソフトであるんですけど、うん、一面でも普通に死んだもん。あ、めちゃくちゃやっぱ難しかった気がするな、
うん、いや面白かったですね。でも
ね、面白かった、
面白かった、
うん、パロデュースもやっぱりキャラクターの個性が強くてすごい好きでしたね。
そうね、
うん、
ボスとかも面白かったですね。
なんかね、でっかい女の人歩いてきてね。うん、なんかこいつみたいな、
倒せねえって。
そうそうそうそう。
七便大火でしたっけ、名前。
へえ。
そんな名前だったんです。
あ、実況、ごめん、実況、おしゃべりパロディウスか。
ああ、なるほど。
あ、もしかして、極パロ、あれかな、リメイクでは出てるけど、アーカイブスでは出てないかもね。
ああ。
うん、ね、ちょっとウィキの方を見ると、一番新しいやつで、PSP。 あ、じゃない、うーんと携帯のアプリで出てる。EasyWeb の AU の昔のガラケーの時代だね。
ああ
、アーケード、スーファミ、プレステ、セガサターン、 PSP、 i モード、ソフトバンクの何か、 EasyWeb。 はい、まあ、私も10本上げさせていただきまして、
はい、ありがとうございます。まあ、
誰もねドラクエとか FF 出さなかったあたりガチでしたね、うん、
そうですね。
ガチでしたね。
なんかそれは入れなくてもいいかな、みたいなね。
そう、やれる
最初から入ってるやつだったら入れてたかもしれないです。
そう、ね。ああ、そっかそっか。
ワンダープロジェクト入れちゃう時点で、エニックス消えちゃうじゃないですか。
ああ、そうだね。エニックス枠な。
そうすると、トータルで全部なくなります。ガサッとなくなる
わ。けど、その自分のね、その、入れる候補で羅列したやつ見るとね、やっぱり、スクエアとエニックス結構多いんだよな、
うん、
ガイア幻想機とかも、スクエアってね、エニックスとかじゃなかったっけ。
ガイア幻想機はエニックスですね、一応。
ね。
そうそう。開発元は違いますけど、確
か。そういうのでね、枠ちょっと選んじゃって、天地創造とかガイア幻想機とかね、なんかそっち系ちょっとやったことなかったからやりたかったんだけど、
ガイア幻想機はね、うちの父親がパチンコで景品で取ってくれたんですよね。
あれも結構名作で名高いよね。
そうそうそう、あれ面白かった。
世
界観が良かったですね。
私もトルネコ入れるかちょっと迷ったんですけど、トルネコもやっぱりあとトルネコってチューソフトだったんですね。エニクスだと思ってたんですけど最初。
ああ、そうだね。チューソフトね。あ
れ？チューソフトにしろ、エニックスにしろ、音切り層とワンダープロジェクト入れてたんで入れられなくて。
あれ、チューソフトのさ、
はい。
音切り層とか出る前だよね、トルネコって。
いやいやいやいや。
音切り層出てからだっけか。
音切り層は出てからですね。音切り層が一番最初じゃなかったでしたっけ。
一番最初って書いてあったと思います。
あ、そっか、うん、サウンドノベルでチューンソフト先に出てからか。
そうっすね。で、面白いことをやるメーカーが出てきたなみたいな感じです、確か。
なんかトルネコがどっちか出た時に、こんなの出すんだっていうのと驚いた記憶があるな。
俺はトルネコなのに一番最初に画面に出てくるのがチューンソフトっていうので、はてなって思ってましたけど、ね、エニックスじゃないんだ。トルネコの名前使ってますしね。
そうね、思いっきりね、うん、ドラクエのあれだもんな。
でもドラクエっても前からチューンソフト関わってますよね。
ああ、そうなんでしたっけ。
なんか、ドラクエ3かなんか、ファミコンの時なんですけど、
うんうん、
説明書とかにキャラ名をなんかデフォルトがあれないんで適当に入ってたんですけど、それ中にチューンって名前のキャラいたんですよ。
知らなかった。
じゃあ中村さんやってくれてたのかな。
誰もあれね、ウィザードリーとかあげなかったんだね。
ウィザードリーは入れるかなと思ったんですけどね、中村さん。
ロープレばっかりになっちゃってさ、ロープレこれ以上、ラファース外すべきだったかな。
ダマスいらないですか。ウィザードリーですか。
だけどね、ウィザードリーは実際もやったことがある、
うん、
ラワースやったことねえんだ。
あ、
そう考えると
ラワース入れたいですね。
貴重なとこだよね、まあ、実際ウィザードリーのその意思を受け継ぐゲーム今国産でもいろいろ出てるしね。そういうこと考えるとやっぱラワースかな。
そうですね。
まあ皆さんそれぞれ10本。まあ世代、これでもね、僕、ぐーたら先生、藤宮さんでそれぞれ年齢違うんですけど、まあその中でもやっぱり、ああ、やっぱりあのソフト入るんだなーっていうのはやっぱり今でも名作として、ね、語り継がれてたりとか、評判高いソフトなわけですけども。まあ、生グラジオ的には、ワンダープロジェクト J 推しっていうほど、
そうですね。
ですかね。
そうですね。はい。で、はい、時点で極パロ。
そう、時点の極パロ。なんで、まあ、任天堂さんがサービスして、11本でいいよってなったら、満場一致でワンダープロジェクト。
はい、ワンダープロジェクトですね。
で、なんか、1本削るっつったら、俺、じゃあラワース消して、極パロ入れるっていうことで、なんとか。
そうですね、
はい。よろしくお願いしたいですね。
はい、よろしくお願いします。
はい。
任天堂さんよろしくお願いします。
はい。任天堂さんぜひお待ちしてますので、
はい、
ツイッターアカウントもありますし、ブログからコメントいただければ、すぐ反応しますのでね。
よろしくお願いします、
ね。ぜひぜひよろしくお願いします。 はい、ということで、まあ、久しぶりの元生グラジオの収録でございました。
はい、
ぜひあのリスナーさんがね選ぶ10本っていうのも実は聞いてみたくて、みんながどんなソフトを選ぶのかなっていうところから、まあ、ちょっとこの企画で話したいなというのもありましたので、うん、あのぜひ皆さん10本ねそのあればこうメールで送っていただいて、
そうですね、あとなんかエピソードも、
ね、そうそう一
緒に、ね、軽いエピソードでも足していただいても、
うん、ぜひあのいただければと思います。でやっぱあれですね、リスト見ながら喋った方がいいですね。
あ、10本を聞
くと、
そう
です
ね、1
本目くらいのぐたら先生1本目なんだっけみたいになっちゃったので、ちょっとね、
あ
まあ今度あのぜひまたね他の人のリスト見ながらお話ししたいなと思いま す,
です、ね、
はい、ということで、じゃあいつも俺発信で順番、俺ぐーたら先生藤宮さんなので、今日逆からいきますか。
藤宮さんから、
藤宮さんぐーたら先生俺でいきますか。
わかりました。
うん、
前回の宣言通りサイド M のライブを見に石川まで往復1000キロの運転をしてきた藤宮と
おー1000キロ、すげ
え1000キロ半端じゃねえよすげえ
負けたんじゃないですか、うちら
負けましたね。1000キロないですね。
ないキロないですよね。車で
往復ですけどね。
ああ、そのスケールには負けるな。最近あの背筋をピンとが無料で、
うん、
ジャンプで、ジャンプのどっかのサイトで1話から30話くらいかな、うん、あれ無料で、ね、見れるってあったんで、見たらめちゃくちゃ面白かったんで、うん、その後単行本買ったんですけど、もう相当面白い漫画でした、うん、背筋をピンと。まあ終わっちゃってるんですけどね、10巻。
10
巻で完結はしてます。終わってます。でも、この人の新作がまた最近、ジャンプで始まったっていう感じで。この背筋をピンとってダンス漫画なんですけど、
うん、
もうとてつもなくね、面白かったので、
うん、
もうぜひ、機会があれば、読んでいただきたい、ぐーたらと。
はい。まあ、2、3年ぐらい前からアイドルにハマり始めまして、まあ、電波組から何から、ね、キュートじゃないわ。誰だっけ。やべ、名前忘れた。誰でしたっけ、ボーノ。
あー、
ね、
あー、
うん。けど、ボーノも、まあ、ももちも引退宣言し、
ね、うん、
キュートも、まず解散というかして、うん、ボーノそれぞれみんな、まあ、ハロプロから離れちゃうのかなっていう感じで、まあ、ちょっと悲しみに暮れてたところ、また新たなアイドル最近いいなと思うのが見つかりまして、バンドじゃないもんとビッシュ、
うん、
今ハマって CD なども買い集めたりしていますということで、今後もアイドルネタが増えていくぞと宣言させていただく生草でした。
はい、
はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら、
さよなら。